こんにちは、ビルボードトピーズポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの K です。この番組は日本時間の毎週火曜日早朝に発表されるアメリカのビルボードソングスチャート、そして毎週水曜日の午後に発表されるビルボードジャパンソングスチャートのトップ10、さらには注目曲を紹介します。今ヒットしている曲やヒットするための戦略についてお伝えするプログラム、どうぞよろしくお願いいたします。では早速参りたいと思います。まずは日本時間7月27日火曜日に発表されました7月31日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からトップ10をお送りします。10位先週からワンランクダウン、ザ・ウィーケンド、あのアリアナ・グランデ、セーブ・ユア・ティアーズ。9位先週からワンランクアップ、オリビア・ロドリゴ、デジャブ。8位先週と変わらず、リル・ナズ・エックス、モンテロ、コー・ミー・バイ・ヨア・ネーム。7位先週から6ランクダウン、 BTS、 パーミッション・トゥ・ダンス。6位先週と変わらず、エド・シーラン、バッド・ハビッツ。5位先週と変わらず、ドジャ・キャット・フィーチャリング、シーザー、キス・ミー・モア。4位先週からワンランクダウン、ザ・キッド・ラロイ、フィーチャリング、ジャスティン・ビーバー、ステイ。3位先週からワンランクアップ、デュアリパ・フィーチャリング、ダ・ベイビー、レビテイティング。2位先週と変わらず、オリビア・ロドリゴ、グッド・フォー・ユー。そして1位は、先週から6ランクアップ、BTS、バター。以上が7月31日付アメリカビルボードソングスチャート HOT100 からトップ10をお送りしました。というわけで BTS バターが返り咲きで1位となりました。前の週はですね、新曲パーミッション・トゥ・ダンスがバターから首位の座を奪ったんですけれども、今回はそのバターが奪い返すという形です。こういった現象は今回 BTS が初めてとなります。先週1位だったパーミッション・トゥ・ダンスなんですけれども、アメリカのチャート1位にならない限りは基本的に3つ指標すべて数字が公開されるというわけではありません。パーミッション・トゥ・ダンスが公開された数字はダウンロードのみなんですけれども、こちらが前の週から 39% 大きくダウンをしています。それでも8万5000ということでこの指標、高いところにいるわけなんですけれども、この曲なんですが、集計期間最終日になります7月22日の木曜日にジャケットが異なるオルタネイトシングルカバーと題したバージョンがリリースされまして、これも、69セント、0.69ドルという安価販売されていますので、これが、ダウンロードの減少を抑えた要因と言えるかもしれません。ちなみに来週はですね、このパーミッション・トゥ・ダンスの R&B リミックスというものが、リリースされておりますので、これが加算されて、もしかしたら上位の方に再進出する可能性というのがあります。で、一方でバター、今週1位になったんですけれども、先週ダウンロードがですね半分以上下がってしまったんですが、今回このダウンロード指標がまた盛り上がっていると。前の週から 132% アップの11万5600、となっておりまして、2倍以上獲得しているんですね。で、これに伴いまして1位返り咲きを果たしています。ただですね、一方でこの BTS のバターなんですけれども、ちょっと他の指標が、正直言えば伴っていないと言えます。こちらのバターなんですけれども、ダウンロードストリーミング、ダウンロードはですね、先ほど言ったように4万9800から11万5600となっているんですが、ラジオはですね2970万から3070万となっておりまして、こちらのアップ幅は 2%、それでもアップしているんですけれども、一方でストリーミングは前の週から 21% 大きく落としておりまして、こちらの方がですね、さらに落としておりまして、数字の方が1120万から880万となってしまいました。で、この880万という数字なんですけれども、少なくとも2019年度以降の、アメリカのチャートを制した曲で、1000万を切るというのは今回のパターが初めてとなります。ちょっとこの数字的にかなり異常事態というとちょっと語弊があるかもしれませんが、かなりダウンロードに偏りがあるということがここからもわかります。で、詳しくはですね、以前からもポッドキャストでこの点は指摘をしてきているんですけれども、自分が毎日書いているブログ今音というものがあるんですが、ここで今週、7月の31日までにですね、 BTS に関してのチャートアクションの特殊な動きっていうことを踏まえて、 アメリカのビルボードがチャートポリシー変更をする必要があるのではないかということを、まあ、その理由を分析した上で、記載してアップしたいと思いますので、よかったらぜひともチェックしてみてください。まあ、いろいろ理由はあるんですけれども、ダウンロードが極めて高い、一方でストリーミングが高くないこと、それからリミックスが、投入されているんだけれども、それがストリーミングの刺激にはなっていないこと、まあ、これはそのリミックス、他の曲が、1位になった時には、リミックスが結構大きな影響を及ぼしている一方でっていうことですね。でさらにはそのリミックスの内容というものが、よく見られる条件3つに当てはまっていないこと、これらも、今回の BTS の特殊な動きを表していますので、それを踏まえてアメリカのビルボードは一つのチャートポリシーを変える必要があるかの議論のテーブルを用意することを求めたいと思っております。まあ、その辺を詳しく、妹に書いていきますので、よかったらチェックしてみてください。で、来週なんですけれども、このバター、それからパーミッション・トゥ・ダンス、さらには、リルナーズ X の新曲ですね、ジャック・ハローをフィーチャーしたインダストリー・ベイビーというナンバーが、まあ、勝利を争うんじゃないのかなというふうに見られるんですが、このですね、リルナーズ X の新曲である、インダストリー・ベイビーというナンバー、ちなみに Spotify でこれ録音しているのが7月28日なんですが、最新7月26日付の Spotify デイリーチャート、アメリカでは1位をキープしております。ただこのリルナーズ X の動向に対して、今ダベイビーが、非難をしていると。しかも、まあ、リルナーズ X の動向というよりは、同性愛者嫌悪、さらには HMV に対する誤った知識に伴う、差別っていうものを、直近のライブでの MC で行ったということで、これがですね、来週以降の動向に影響する可能性があります。というのも、最新チャートでは3位ですねに入っておりますデュアレッパフィーチャリングダベイビーのレビテイティング、もしかしたらこの曲大きく後退する可能性も出てくるかもしれません。デュアレッパはこの、まあ、ダベイビーの発言に対してすごく失望しているということを、SNS で表明しています。でダベイビーはこれに対して、まあ、弁明をしている、謝ってはいるんですけれども、でもちょっとこの謝りにはまだ欠けてる部分があるなっていう個人的な印象すごくあります。ビルボールジャパンの記事ではですね、このダベイビーがどうしてこういうことになってしまったのか、まあ、その MC の発言が、翻訳されているんですが、あまりにちょっと言葉も汚ければ、あまりにも、まあ、エロいというよりはちょっと幼稚と言わざるを得ないのが現状で、もしかしたらですね、まあ、最悪の場合デュアリパーがこのリミックスを一時的に撤去する可能性も出てくるんじゃないのかなというふうに思います。ただこの曲レビテイティングは週間チャートを制してはいないんですが、年間チャートを制する可能性が実は高いということで、それを考えると今デュアリパーも結構難しい選択を迫られているんじゃないのかなというふうに思います。まあ、ただデュアリパはこのレビテイティングのリミックスを取り下げることはちょっと考えにくいかなとも思っておりまして、以前ですね、黒人差別の発言、まあ、取られてもおかしくない発言を行ったカントリーシンガーのモーガン・ウォーレンが、まあ、活動を今自粛といいますかしておりますし、レコード会社からのディールを切られているわけなんですが、それでもアルバムが実は大ヒットしていると、まあ、これはアメリカのチャートの計算問題っていうのも実はあるんですけれども、まあ、これはブログに前書いたんでよかったら見ていただきたいんですが、それでもヒットを継続しているという状況があるんですね。なので取り下げるに至ってないならば、今回の件も取り下げるってことはまずないのかもしれません。ただ一つはっきり言えるのは、ダベイビーのこれがあまりにも無礼であるっていうことと、そのダベイビーは前音楽賞のパフォーマンスで、ブラックライブズマターについて、まあ自分もその連帯するということを、はっきり示したパフォーマンスを行って、でそれがですね、自身の楽曲のロングヒットにつながっているんですね。ロックスターというナンバーが最終的には7周周を獲得するに至りました。これを踏まえるとダベイビー、かたや黒人差別に対しては反対するんだけれども、同性愛嫌悪というのは堂々と示しているということについては、 これはもうさすがにちょっと許されないことだなというふうに思いますので、まあ、これはこの動向をねどうなっていくのか、デュアリパがどういう判断をするのかも含めて注目をしていきたいというふうに思います。アメリカのチャートの他にグローバルチャートもチェックしたいと思います。7月31日付グローバル200のトップ5は、5位が BTS パーミッションとダンス、4位オリビア・ロドリゴグッドフォーユー、3位マネスキンベギン、2位ザキ・ドラロイ失礼しました、ザキ・ドラロイ&ジャスティン・ビーバーステイ、1位はエド・シーランのバッド・ハビッツ。それからグローバル200からアメリカの分を除いたグローバルエクスクルーディング US、 こちらの方は5位がステイ、4位がバター、3位ベギン、2位パーミッション・トゥ・ダンス、そして1位がバッド・ハビッツというふうになっておりまして、エド・シーラン、バッド・ハビッツが両方のチャートを制したということになります。以上がアメリカビルボード、それからグローバルチャート7月31日付の内容をお送りしました。では続いて日本のチャートに行きたいと思います。7月28日公開、8月2日付ビルボードジャパンソングチャートホット100からまずはトップ10をお送りします。10位 YOASOBI 夜にかける、先週から4ランクのダウンです。9位先週から1ランクダウン BTS ダイナマイト、8位先週から1ランクダウンオフィシャルヒゲダンディズムクライベイビー、7位先週から6ランクダウンスノーマンハローハロー、6位先週から2ランクダウン YOASOBI 三原色、5位先週と変わらずユーリドライフラワー、4位先週から5ランクアップミリニアムパレード&ベル U、 3位先週と変わらず BTS バター、2位初登場 KinKiKids アンペア、1位は先週から1ランクアップ BTS パーミッション・トゥ・ダンス。以上が7月28日公開、8月2日付ビルボードジャパンソングスチャートホット100からトップ10をお送りしました。というわけで BTS パーミッション・トゥ・ダンス、2週続けて2位だった作品が今回初のナンバーワンに輝きました。このパーミッション・トゥ・ダンスなんですけれども、ポイント前週比結構大きくと言っていいでしょうね、落としております。こちらがですねポイント前週比 73.3% となっております。ストリーミングが前の週から 20% 強のダウンにとどまっているんですけれども、ダウンロードは4割近く、それから動画再生は3割以上落としております。まあ、それでもストリーミングは1558万8691回再生でこの指標のトップになっています。でさらにラジオも強いですね。ラジオは今回初めて1位を獲得しております。ということでパーミッション・トゥ・ダンスが1位、それから3位をキープしているバター、こちらはポイント前週比 89.2% となっておりまして、ビルボードジャパンの方では動画再生も今回前週今週ともに数字が公開されているんですが、やはりこちらにおいてもですねポイント減に一番つながっていないのはストリーミングですね。ストリーミングが前の週から、7.1% ダウンにとどまっておりまして、1343万7322回再生というふうになっております。で、ちなみにダウンロードは 15% 近くのダウン、それから動画再生は 17% 以上のダウンというふうになっておりますので、やはりストリーミングが強いということが、まあ、ロングヒットの要にもなるしポイント減少を抑えるということになっております。ただなんですが、今週はですね、要は集計期間7月の、19日の月曜日から25日日曜日までなんですが、木曜金曜が祝日でした。つまり、平日は3日間しかない週だったんですね。にもかかわらずポイント減少が全体的に、見られたということはどういうことかというと、これはSpotifyの数字を追いかけていって分かったことなんですが、木曜金曜の前週比、同じ曜日の日と比べてみると1割前後もしくは1割以上落ちている曲がほとんどなんですね。でこれはつまりどういうことかというと、オリンピックの影響が極めて大きいと、想像することが、容易にできるというふうに捉えております。なのでまあ非常にですね、まあ、その中でまあとどまっている BTS の2曲1500万再生とか1300万再生というのはすごいことなんですけれども、ただ全体的には下がっているよということはここからわかります。通常だと祝日伸びる傾向にあるんですけれども、ここからですから2週間3週間くらいは、ポイントはちょっと抑えられてしまう可能性があるというふうに言えると思います。その中にありまして伸びてきているのが、竜とそばかすの姫の関連曲ですね。ダウンロード では3曲、公開されている曲すべてトップ5入りを果たしていると。それから、オープニングですかね、起用されております、You、ミレニアムパレードとベル、中村佳穂さんによるナンバーなんですけれども、こちらのポイント全周比、こちらがですね 139.5%、 要は4割近く上がっているんですね。ポイント8994ポイント、9000近く達しております。来月8月にはフィジカルセールスもありますので、シングルとしてリリースされますから、それによってはですね、もしかしたら、上位進出トップ3も狙えるんじゃないのかなというふうに思います。ちなみにストリーミングが全体的に下がっている傾向にある中にあって、この You ですとか、それからベルのナンバー歌よですとか、でさらにはユーリさんのシャッターですとかが上がってきている傾向にあるので、ちょっとこの辺、ここ数週間の動向を見ていく必要があるのかなというふうに思います。でさらにはユーリさんのドライフラワーなんですけれども、こちらがポイント先週比 97.8%、まあ、2% 強下がってはいるんですが、それでも7693ポイントということで、7000ポイント台をずっとキープし続けています。これ11週連続なんですね。下がっていく傾向にある曲の中にあって、このドライフラワーがとどまっている理由についてはブログ妹に書いてるんで、よかったらぜひともチェックしていただきたいと思うんですが、これ結構もしかしたらですね、年間チャート首位の座を安泰にした可能性もあるのかもしれません。ちなみに現段階におけるユーリさんドライフラワーと BTS パターンとの差はだいたい165,000となっておりますので、現在だいたい4,000-5,000の差で BTS パターンが毎週ポイント買って取っているんですけれども、どうなっていくのか、こちらも注目です。で今回のチャートの紹介においてちょっと気になる点、これはポジティブな意味ではないと前もってお伝えしておくんですけれども、まずは KinKids のアンペアですね。初登場2位となりました。フィジカルセールス、トップとなっておりまして、こちらがですねセールス173,387枚売り上げているんですけれども、これはビルボードジャパンの総合の記事、これチャートディレクターの石崎誠二さんがおそらく書かれているはずなんですけれどもね、総合の記事はこれですね、まあ、読んでみますと分かるんですが、KinKids のアンペアは通算43枚目となる本シングルの初週売上は173,387枚で、シングル1位ルックアップ2位ラジオ12位ツイッター15位と気を吐いたが、ダウンロードストリーミング動画再生指標の加点ゼロの影響が大きく、総合首位のパーミッションとダンスの3041ポイント差を覆すには至らなかったとあります。これ個人的にはですけれども、加点ゼロの影響が大きくっていうのは結構シニカルという言い方あれかもしれませんが、ちょっとこれははっきりとやっぱりここは強くないというか、まあ、特にジャニーズ事務所所属歌手のデジタル解禁を促すっていう意味があるのかなという、ビルボードジャパン側からのメッセージと受け取ることができるのかもしれないなと感じた次第です。で最近ジャニーズのアーティストに関してはですね、動画再生がポイントを獲得していることが非常に多いんですが、ただその中にあって KinKiKids のアンペアは実は1ヶ月前にショートバージョンのミュージックビデオを公開しているにもかかわらず加点されていないんですね。それが非常に気になりますね。はい。でしかも今回3位の BTS バターとのポイント差はわずか10ポイントでしたので、これはまた非常に気になるというか、いうふうに感じております。それからですね、ストリーミングに関してなんですけれども、今回9位に超特急のカルナバルが入っております。618,896回再生で初のトップ10入りを果たしています。これは4月にですねバレットピンク名義でリリースされたギルティが最高16位をマークしたんですけれども、まあ、この数字を上回って順位を上回って初のトップ10入りを果たしたんですが、これ気になるのがですね、この、カーナバルなんですけれども、実はストリーミングこそ高い位置にいるんですが、一方ではダウンロードが300以内にすら入っていないということが非常に気になります。つまりは大きく偏りが生まれているということです。 これあのストリーミングのみ解禁したっていうわけではないんですよね。ミュージックビデオこれから解禁されるんですけれども、 YouTube の方ではあのストリーミングをすることができるというか、音声が上がっているんですよね。でこのカルナバルなんですけれども、今回の、ビルボードジャパンソングスチャート、チャート構成比を見ると加点されているのはストリーミングとツイッターのみという状況で、ちょっとこの辺もですね、偏りが生じているなというふうに見ることができます。でこの原因として考えられるのは、このですね、超特急が、まあ、今回の作品において、LINE ミュージックのキャンペーンを行っています。デジタルミッションと称しましてですね、888回以上再生の方に応募者全員プレゼント、さらには8888回以上再生の方にも全員にプレゼントというものがあります。それに加えましてですね、1000万再生というもの、要は一人にユーザーじゃなくて総再生数を1000万以上突破した場合に抽選でプレゼントというものを用意しているんですね。でこれあのまあ1000万再生に関しましては LINE ミュージックという限定はおそらくないんですけれども、今回かなりその8881回再生というもの、しかも期間がですね、リリースタイミングですかね、7月21日の配信開始日から8月1日日曜日まで、まあ、つまりは10日ちょっとしかないわけなんですけれども、ここでとにかくその再生回数を増やすっていうことが行われていると。で、LINE ミュージックの再生回数キャンペーンっていうのは、あと楽天ミュージックも行えるんですが、要はユーザーが再生回数を可視化できるっていうサブスクサービスでこういったキャンペーンは行ってきているんですけれども、まあ、特にこれが昨年夏くらいから目立ってきた印象はあるんですが、ただチャートの方ではそこまで大きな影響はないだろうなと。まあ、2、300万のプラスになる、まあ、もしくはそれ以上増えたとしても、チャート全体に大きな影響を及ぼさない。まあ、なので、ビルボードジャパンもそこまで大きな、まあ、例えば、チャートポリシーの変更をしてウェイトを下げるってことは行ってこなかったと見ています。これは、2、300万という数字は、チャート分析に長けています、朝さんという方が、まあ、前以前おっしゃっていたことでもあるんですけれども、ではあるんですが、ただこれがちょっと今回600万以上再生ということになっていることと、じゃあ、Spotify とかではどうかというと、このカルナバルは出てきていないんです、200以内に。っていうことを踏まえればですね、ちょっとこれはですね、ビルボールジャパンの方で、これ、もしかしたらチャートポリシー変更して、ウェイトを下げるか、もしくはこの再生回数キャンペーンについては、ちょっと措置を取る必要も、実は出てくるんじゃないのかなと。いうふうに感じています。ただまあ LINE ミュージックに対してのみ措置を取るっていうのもちょっとおかしな話ではあるので、非常にこの辺難しいとは思うんですが、なぜこういうふうに言ったかというと、さっきの BTS のバター、それからパーミッション・トゥ・ダンス、アメリカのチャートでダウンロードが偏りが生まれているってことでお伝えをしたんですけれども、これ要はコアなファンの域を出ていないんですね。で、これが、まあ、サブスクの再生回数などで構成されるストリーミング指標は接触指標なので、コアなファンのみならず、ライト層もの、まあ、流入といいますか、の影響も大きくあるわけなんですが、ただ、例えば他の Spotify とかのサービスでの、上位進出が全く見られない、状況、200以内に入っていない、ずっとっていう状況を踏まえれば、やっぱりこれはコアのファンの域を出ていないので、これに関しては、ともすれば、チャートポリシーを変える必要はあるのかなというふうに思います。まあ、実際3月に1回、ウェイトを下げている措置を取っている、これも朝さんの指摘で分かったことなんですが、ということなんですけれども、ともすればこれがさらに行われる可能性もありますと。で、これがですね、その超特急のカルナバルが、例えばダウンロードとか、ラジオとかを獲得していれば、見方は変わっていたかもしれないんですが、なので、ちょっとその辺考えると、ちょっとですね、 考えさせられるものがあるなということをお伝えしておきます。はい、ダウンロードとか CD セールスとか、といったものが大きくて、ライト数を獲得できないがために偏りが生じていて、その例えばフィジカルセールスの加算2週目にチャートを急落するっていうパターンが多いっていうのはありました。ただ今回のパターンは、接触指標においてのコアなファンの、動きというものがすごく目立ったがために、もしかしたら、まあ、来週もこの数字は維持するかもしれませんが、再来週ストリーミング指標が落ち込むことがあるならば、これこそちょっとビルボードジャパンはチャートポリシーの変更をはっきりと考えなければいけないなというふうに思っております。この辺についてもちょっとブログに、記載したいなというふうに思っておりますので、よかったらチェックのほどよろしくお願いいたします。というわけで以上、こちらのはですね、ビルボードジャパンソングスチャート最新7月28日付、8月2日公開、失礼しました。7月28日公開、8月2日付のチャートをお伝えしました。ちょっとどちらかってしまって申し訳ありませんが、以上がビルボードピースポッドキャストとなります。ブログイモート、毎日更新しております。よかったらチェックしてみてください。基本的に毎週木曜日がビルボードジャパンのソングスチャート、毎週火曜日がアメリカそれからグローバルチャートの速報についてお伝えをしております。それからですね、ここ最近でいきますとですね、特にアイドルですとか K-POP の、歌手のファンの方々が行っているビルボード活動について取り上げた7月25日のブログエントリーがちょっと多くの方に見られて読まれております。本当にありがとうございます。これを書いた直後でその超特急の件があったりとかしますので、ちょっとこの辺をちょっとずつまた、アレンジしながらですね、ブラッシュアップしていきたいなというふうにも思っております。ブログにもぜひチェックしてみてください。というわけでここまで、ビルボードピースポッドキャストをお送りしました。ここまでのお相手は K でした。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。